Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年5月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは解剖学者作家の養老孟司さん。完結した養老孟司の大言論シリーズを踏まえつつ、養老先生のこのシリーズに込めた思い、そして現在の日本、さらに日本人の見方についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
養老孟司、1937年鎌倉市生まれ。東京大学医学部卒業後、解剖学教室に入る。95年東京大学医学部教授を退官し、同大学名誉教授に。85年以来一般書を執筆し始め、人体を分かりやすく解説するとともに、体の喪失、身体の喪失から来る社会の変化について施策を続けている。最新刊に新潮社から出版の養老孟司の大言論シリーズ、1、希望とは自分が変わること、2、嫌いなことから人は学ぶ、3、大切なことは言葉にならないがある。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは解剖学者作家の養老孟司さんです。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしく。
新潮社から養老孟司の大言論シリーズ、3巻ですが、1、希望とは自分が変わること、2、嫌いなことから人は学ぶ、そして3、大切なことは言葉にならない、こちらが出版となりました。このシリーズは機関誌考える人に、2002年から2010年にわたって掲載された文章を3冊に分けてまとめたもの、ですから実に足掛け9年、字数にすると40万字に及ぶという養老さんの思考が結実されたものとなっているわけなんですが、本のタイトルって読む側がやっぱり本を取る、手に取る時のモチベーションの端緒となると思うんですけど、まあそういった意味でかなり重要ではあると思うんですが、内容の軸にも当然なってくると思うんですけども、はい、それぞれタイトルのちょっと意味というか、お伺いしていきたいんですが、まずは一冊目、希望とは自分が変わること、
はい、
これはどういうことなんですかね。
普段あんまりそういうふうに考えないでしょ。希望っていうと外の世界が変わるように考えるんじゃないですか。
希望、そうですね。
ね、
う
ん、なんかうまい仕事にありつかねえかとかね。
そうですね、うん。
要するに自分を固定しておいて外が変わるっていうことを期待するのを希望とすると、
はい、
希望なくなるんですよね。
希望なくなる。
ところが自分ぐらいいい加減なもんなくて、
はい、
これどんどん変わるって考えるとですね、
うん、
とんでもなく世界が広がるんですよね。僕なんか虫よく取ってますけどね、
はい、
あんなもの関心なかったら踏んづけて歩くしかないもんでしょ。ところがそれ一生やってる人いるんですからね。でそんなことケチなことでとか、
うん、
大した役に立たないじゃないかと思う人は、
はい、
それは今の自分がそう思ってるんですよ。ところが自分がそっちへ変わっちゃうと、
はい、
全然違っちゃうわけでしょ。そんなものはくだらないことだっていう価値観そのまま変わってしまうと、
はい、
全然世界違っちゃうんですね。
うーん、
だから同じ世界を何度も体験できるような感じが、
じゃあその目の前にあるものは同じだけど見方を変わることで、それが希望。
そう、
うん、
世界の変化ってよく僕ら若い頃はね、
はい、
まあ、典型的な、ね、10年下の段階の世代は東大変えたいとかね、
うん、
世の中変えようとしたんですね。
世の中を、はい、
はい、うんうん、それが戦後ずっと一つの基調だったと思うんだけど、世の中変えるってこれ容易なことじゃないんですよ。変わらないんですよ。
そう
です。変わるときは勝手に変わるみたいな変わり方する。
はあはあはあ、
ところが、うん、自分だったらこれなんとかなるでしょ
う。そうですね。まあ自分で自分を変える。
そう。それを考えた方が早いんじゃないのっていうのが。
じゃあやりやすいということもあるし。
そうです。
うんうんうん、
でそれが生きてる面白さでもあるんですよね。
うんうんうん、
意見なんか変わっていいわけで。
あ、自分の意見。
そうです、そうです、
うんうん。
本音がどんどん変わんないと、面白くない、
うん。あ、むしろ変わんないといけない。
はい、
うん、希望というのは、じゃあ自分が変化することによって、 生まれてくるもん、はい、まあ、社会とか、なかもうちょっとね、小さくして、他人とか言っても、他人を変えるっていうのは相当大変ですからね。
それはね、夫婦で考えたらすごいですよ。女房変えるより自分の意見変えちゃったら早い。
なるほど。じゃあ、そこでいさかいとかあっても、じゃあ、うん、まず自分から変えてみようかなと。
自分の意見変えちゃえば、いさかいにならないです
もん。そうですね。
そうでしょ。
そしたら、ね、かなりいい感じの、うん、ことになってくる。うん、そうか。じゃあ、その、希望、まあ、まれなる望みもそこからスタートできるという、そうですね、はい、自分が変わること、
それで、ね、それ案外ね、うん、今の一般的な暗黙の考え方の裏なんですよ。
暗黙の考え裏、
今の暗黙の考え方っていうのはやっぱり個人っていうものがあって、うん、はい、それがしっかりしていってっていうふうに考えるでしょ、
うん、そうですね、
何事も自分の力でみたいな、はいはい、でそういうふうに考えていくと暗黙のうちに今度はしっかりした自分があるっていう、
ああそれが前提になります
ね、前提になっちゃう、うん、だから自分探しになっちゃう若い人は、はあはあ、だけどそれおかしいでしょっていうのがあったんですね。
そんなにこう固定っていうかしっかりしたもんじゃない
ですか。そうです、うんうん、それをしっかり したもんだと思っちゃうと、うん、状態が悪い時にどうしようもなくなっちゃうんですよ。
非常にこうネガティブな感じになっちゃう、
そうなんです、八方塞がりみたいになってね、
うん、もっとしっかりしなきゃいけない。
そう、その八方塞がりの時に九方目を探すっていうね。
もう全部塞がってんのに。
そうそうそうそう。
だから僕は荒の方行っちゃうみたいな。
好きな言葉ってね、はい、よく言われるんだけど、一つ好きな言葉の一つにね、はい、イタリア人が言うって言うんだけど、うん、どん底に落ちたらってなんですよ。
どん底に落ちたら。
掘れってね。
それが九方目。どん底に落ちたら、はい、さあ、掘るんだ、うん、あ、なるほど、なるほど。
普通はさ、あと上がる一方ですよとか慰めてるん
だけど。で、二巻目は、嫌いなことから人は学ぶということです。はい、これはどういうことですか、
ね、これはね、自分を変えると関係があるんだけど、はい、よく好きなことだけやってるとどうなるかっていうことですけどね、どうしてもやっぱり固まっちゃうんですよね、自分が。
うんうんうん、
で仕事ついてるとよくわかるんですけど、はい、嫌なことでもやらされちゃうんですよね。
まあそうですね。
そう、はいはい、ところがさ、仕事っていうのは嫌なことだからって手抜きができないんですよ。
まあやんなきゃいけないです
よね。そうそう、いい加減にやって済むってもんじゃないんですよ。そうすると一番自分のためになるでしょ、それ努力してやるから。
あ、それもちゃんとやること
に。そうです、うんうん、そうするとその答えはね、うん、僕分かってる気がするんだけど、はい、どうせやんなきゃなんないんなら好きになるしかないんですよ、は
い。ああ、いやいやのまんまでやるんじゃなくて。
そうそうそう。いやいやでやられたら自分もたまんないけど、うん、周りもたまんないんですよ。
は
あ
は
あ、仕事もたまんないんだよ。だけど、うん、もういずれにせよやらなきゃならんと思ったら、はい、それが自分が好きな仕事だと、
うん。
まさにそこが自分が変わるっていうことですよね。
ああ、なるほど。あ、ここでつながりますね。
そうなんです。
ほうほうほう。これ嫌いだなと最初思っても、そうそう、そこで変わる自分が、
そう、うん、やんなきゃなんない仕事であるならね、
うんうんうんうん、でそこからでも人は学ぶと。
そうでしょう。そうすると、うん、そういうことが分かってくるんですよ、うん、嫌いだと、うんうん、分かりません、いつまでたってもだ。やっぱりこれは論語に書いてある通りで、最後はこれを楽しみにしかずとなるんだけども、うんうん、そうでしょ、もう最後はそれを楽しんでやってるっていう境地になる、うん、最初は嫌いな人よりそれ好きな人の方がはるかにうまくやると、
はいはい、
これはもう当たり前ですね。
そうですね、はい、
その次ですよね、うん、それをさらに通り過ぎると楽しんでやるようになると、
うんうんうん、
仕事ってそうでないといけないっていうことを言ってんだと思うんです、うん、
じゃあ最初嫌いだなと思っても逆にチャンスみたいな感じになってくる。
そう、だからそれがどうしても受け入れられないっていうことであれば、はいはい、やめるしかしょうがないんでね、
うんうん、
半端でやんないでほしいなと思う。
あ、なんかだらだらやり続け
ちゃう。そうですよ。でも僕はね、今給料ともらって仕事するってどうも それに陥りやすいっていう気がするんですよ。
いやいや、
うん、つまり
まんまでやっちゃう。
そうなんです、
う
ん、そんな嫌なことをね、うん、この給料でやって割りがねみたいにどっかで思ってるそれやると仕事のためにはならないし自分のためにはならない、
うん、何もいいことないです
ね。そうなんです、やっぱりそれは詰めちゃわなきゃいけないんで、
うんうん、
これどうしても嫌だと思う、うんうん、やらねえってね、うんうんうん、そうなるか、
うん、
これは自分がやっている仕事ってどうしてもやらなきゃいけないことだから、うん、そしたらもう必ず付属してくるものですから、
うんうん、
それは人間誰でもやらなきゃいけない仕事をね、
うんうん、
やってるとしたら、つまりどうしても世の中に必要なことをやってるとしたら、それにあることがどうしても伴ってくるなら、
うん、
それはやらざるを得ないんですよね、
うんうんうんうん、
そしたら好きにならざるを得ない、
変わらざるを得ない。
そうです、
ね、ほうほう。でどうしてもどうしてもどうしてもやったらもうやめる
やめる
どっちかあげ
る。そうそうそう、
あ、そうか、
半端にやるなっていう
そう、いやいやのまんまずっとだらだらやるな、
あ、それよくない、
本当によくない、そこは
これでもう一番思い出すのは原発ですよ。 本当に好きでやってる人がどのくらいいるのかっていうことですね。
そうか、ちょっとその辺の話はまたね、はい、後のパートでもあるそうです。で、第3巻は、大切なことは言葉にならない、はいはい、ということ。これはどういう。
散々本書いたらよくわかるんですよ。
散々本書いたらわかる。
つまり、うん、人生って本書くことでもないし、うん、本読むことでもないんですよね。
うん、
全然違うところにあるでしょ、
はい、
実際に生きてるっていう局面はね、
はい、
そこですよ。だから本読むとか本を出す、まあ、読んでくださる方はありがたいんだけど、うん、
はい、
そのあくまでもそれは人生そのものじゃないんで、
うん、
だから僕いつもこの中にもありますけど、二宮尊徳がねあるでしょ、うん、それが八重洲ブックセンターの前だってあれで非常に象徴的で、それはね、うん、ごく単純に本読めっていうふうにブックセンターの人は置いたのかもしれないんだけど、うん、
はい、
あれって面白くて、つまり二宮尊徳は本読むために歩いてんじゃないんですよね。
本読む
あれ滝に運ぶためなんだよ。
ああそうですね。したる、そういうことはそうですね。
ところが、うん、巻き運んでるとね、その時間暇じゃないですか、
うん、
だから本読んでるんですよね。
あ
本読むってそういうことなんだよ。
うん、
薪の方はさ、うん、生きていくために必要なことじゃないですか。
そうですね。
ね、
う
ん、だから、あれが非常に象徴的で、
うんうん、
生きていくために必要なことをちゃんとやってるんだけど、
うん、
その過程で空いてる目玉使って本読んでるっていう。
はあ、はあ、なるほど。
読んだり書いたりするってそういうことでしょ。
うん、うん。まあ確かにそれは、ね、食べるとかね、うん、その寝るとかっていうことではないですね。
そうなんです。
うん、
だからそれを、今はね、コミュニケーションとか言って、
うんうん、
ほとんどそれが仕事になっちゃってる人もたくさんいるんですよ、
うんうんうん、
でもそれは人生の本質じゃないでしょ、もともとは、
うんうんうん、そうですね、まあ、
そういうことはもちろん大事なことは抜けませんけど、
はいはい、
一段上というかね、
うん
う
ん、
なんていうか抽象的っていうか、
うんうん、
そういうものでその巻き運んでんですよっていうところに注目してほしいんで。
なるほど。
二宮尊徳とかね、
あより本質的なところはそこなんだっていう、
そうそうそう、
いうことですね、う
ん、まあ、本質的っていうか、うん、どうしようもない必要なことが大切なことって
より必要なことっていうことですね、はい、必要のそうプライオリティとしてはそっちの方が上にあってという、
はい、でもあれ巻き運んでるのを忘れる人多いんでね。
あ、ただ読んでるだけっていう、
そうそうそう、う
ん、でも大切なことは言葉にならない、
はい、
これはじゃあそういうことなんですかね。
それね、
うん、
もう一つもっと言えばね、
はい、
うん、もっと根本的な問題があって、
はい、
文明ってずいぶん大げさになるけど、
はい、
文明社会、我々生きてるのは文明社会ですよ、
はい、
こういうものって意識の世界なんですよね。
意識の世界、うん、はい、
要するに頭で考えた世界なんですよ、
うんうん、
ところがその一番そこで困っちゃうのは人間って死ぬでしょ、
はい、
これ頭で考えてないんですよ、
うんうん、
で僕解剖やってましたからそれはしみじみ思うんだけど、
はい、
どんな人も亡くなるんですね、
はい、
でそこ体が残ってるんですよ。
体は残る、
奇妙でしょそれ、
はい、
物質的にはちゃんと残ってるんだ、なんで動いてないんだよって考え
たら、そう
です
ね、
そうでしょ、
うん、
でもっといくとその目が覚めてない限り本も読めなきゃ書けないんですよ、
うんうん、
つまり言葉っていうのはおしゃべりもそうだけど意識が前提になってるんです。
そうですね、はい、
じゃあ人間の人生って意識が前提かと巻きの話と同じで、
うん、
ね、そうするとなんと寝てる時間を含む、ね、人生の3分の1ぐらい、
うん、
最近はね虫まで寝るってことが分かってきましたから起きたり寝たりしてるわけですよ、うん、そうするとそれ別の言い方すると虫ですら意識があったりなかったりするわけです、う
ん、
ところが現代社会、文明社会っていうのは意識がなかったらないと同じでしょう。
あ、それを知覚してないというか認識してない、
そう、うん、認識してないから、うん、それはない、
あ、
いつの間にかほとんどあるんだけどないことになってる、
うんうんうん、
それはところが寝てる間何してるかってよく考えてみると体がきちんと律儀に動いてますよ。
そうですね、
で実は、はい、その社会でいう土建業に相当することはみんなその寝てる間にやってるわけですよ、修理するにしても
、ね、はいはい、
そうでしょ、うん、そういうことは車動いてたら修理できませんから、
うんうん、
とりあえず止めてやってるわけです、その辺が、
うんうん、
そうするとそんなどうしても必要な時間なん
です。そうですね、
ところが、うん、意識はそれを感情に入れません、
うん、それを亡き者に
そうそうそうそう、その傾向がどんどん強くなる、
うんうん、
だから本読む方は見えるけど滝に背負ってる方は見えないっていう、同じことですよそれ。だけど実は体が元なんですよね、
うん、
でその体はちゃんとその寝て意識がない時も動いてる、
うんうんうん、
きちんとシステム維持してるわけです、
うんうんうん、
でその上に頭みたいなもんで意識が乗ってるわけですからそうするとそれが全てだと思うのは大変な間違いだろう。
あくまでも一部に過ぎない、
これはね、うん、相当でもね、
うん、
文明社会の人に対しては厳しいものになるんですけどね、うんうん、例えば僕原理主義っていうのはあまりっていうか基本的に納得いかないっていうか賛成できないのは、はいはい、あれは意識が全てっていうことを含んでますよ、
はいはい、
自分が考えてこれっきり正しいことはない、
うんうん
ね、これだけが正しいって思うでしょ、うんうん、思ってるのは意識でしょ、
はい、
その意識は人生の3分の1じゃないんですよ。
ああそうですね、その全体が
ない時の意見はどうなってるんだって
そうか、原理主義は、まあ、オールオナッシングというかね、もうそこになっちゃうけど、そのオールにすら3分の1は、
だから大切なことは本当は言葉になってない、うん、つまり意識に入ってませんよっていうことを意識してほしいんですよね、うん、意識にないことを意識しろって無理ですけど、
うんうん、
でも意識に入ってないことが意識自体にもたくさんありますよ、
うんうん、
例えば我々の脳は寝なきゃなんないから寝るんですよ。
寝なきゃなんないから寝る。
どうしてかっていうのは、うん、なんか難しい話なんだけど、根本的にはですね、意識活動っていうのはある変な活動で秩序的な活動なんですよ、
うんうん、
つまり意識が一番できないのはサイコロを振ることです。サイコロの目を出すことです、
うん
う
ん、
っていうのはサイコロの目っていうのはランダムですよね、
はい、秩序ないですね、
秩序、
は
い、秩序、はい、典型的な秩序です、
はい、
だから1から6までの数字が出ることは分かってるんだけど、
うんうん、
どれが出るか分かんない、
はい、
つまりそういうことは意識的にはできないんです、
うんうんうん、
だからサイコロってあるんですよ。
ほ
うだって人間がね、
はい、
そういうサイコロの目みたいなことができるんだったら、
うんうん、
その長藩賭博のね、
うんうん、
ただいまからいやそうだ、ね、サイコロいらなくなるんですよ、
うん、
今からランダム状態に入るっていうんです。その振りがね、それ確認して長藩とか弱いんですから、
はい、
そうでしょ、
はい、
それできないから、
うん、
今何そうですよ、このなんていうの、高度先進社会で、うん、宝くじの当選番号ってあれダーツかなんかでやってるじゃないですか、
うんうん、はい、
そうでしょ、うん、それしかできないですよつまり意識は全くできないです、ランダムなことが。ということは意識そのものは秩序的だってことが分かるんです。ところが物理に面白いルールがあって、
はい
はい、自然界に秩序が発生したときは同じ量だけどっかに無秩序が排泄されるんですよ。
同じ量だけ、
はい、ほうほう、つまり、はい、秩序と無秩序は対になってるんですよ。
作用反作用みたいな、
そうそうそう、
はいはいはい、
だから、うん、秩序だけ手に入れることはできない、
いいとこどこにできない、でき
ない。だから意識はどうするかって寝るんですね、うん、なぜかっていうと、はい、秩序活動だけやってますと、
はい、
いわゆるランダムさ、
うんうん、
エントロピーって言うんですけど、
う
んうん、それが脳に溜まってくる、
は
い、だからずっと意識があると、
うん、
頭壊れちゃいます。
あ、
覚醒剤の常用ってそのことですよ。
はーはーはーはー、
だから止めて、
はいはい、
脳の中に当然秩序活動が ずっとあったわけですから、
はい、
その間にゴミが溜まってきます。
はーはーはーはー、
そのゴミを寝てる間に片付けます。
そのために絶対必要不可欠。
そうだから、うん、実は起きている時に脳が使うエネルギーと、
うん、
寝ている時に使うエネルギーはあまり変わらないんですよ。
そうですよね。結局それを片付け直すとかいろんな、
うん、そう、普通はね、寝ていたらエネルギー使わないっていうふうに考えちゃう。
はあはあはあ、
測ってみると使ってるんですよ。
はあ、
だからそう考えざるを得ないんですよ実は。だから寝てるのはどうしても必要だから寝るんです。だから脳みそはそういう形で秩序と無秩序の折り合いをつけてるんですけど、
うんうん、
ところがその意識を使って人間が外の世界を作ってるのを文明社会って言
うん
です、
うんうんうん、
そうでしょ。
なるほど。
だから新幹線時間通り来るんですよ、はい、これやるためにはどっかに無秩序を発生してる。
はあはあ、
それはどこへ出てるか、これがエネルギー問題なんです、そのまま。
は
あ、その辺の全部のつながりを説明すると結構厄介で、
うん、
普通言われないんですけどね、
うん、
でも、
うん、
石油という形で炭化水素という形で、
うん、
炭素と水素がきちんと並んでいる分子を水と炭酸ガスという小さな分子にして、それをバラバラにして世界に出してしまう、
うん、
つまり世界の無秩序を増やしてるわけでしょ、
うん、そうですね。
だからそれ炭酸ガスより温暖化問題って結局それを言ってるわけですよ。
それがエントロピーの一つの表れ、
うんうん、はい、そこで増やしてるから我々は文明を手に入れてるんです。
あ、じゃあそれもトレードオフの関係。
そう、もちろんそうですよ。
あ、はんはんはんはんはん、
だからエネルギーの話になっちゃうけど、
はい、
代替エネルギーってものが仮に何かでできたとしても同じことが起こるはずです、はい、
うん、そうか、そうですね。だから結局快適性とか快、ね、心よい感じのものを求め、はい、秩序を求めると同じ量だけ発生しちゃ う。
それは秩序のある意味ではわがままなんですよ。
あ、
どこまでも秩序を求めるって意識のわがまま、
うん、
意識自体が秩序的だから、
はい、
どうしても意識で考える限り世界は秩序になってしまう。
そうか、
そこにだからまあ昔の中国で言えば、
うん、
老僧とね儒教の つまり老子と孔子の違いがあるんですね。
うん、
対立があるんです。うん、別に難しい話じゃないんですよ。それ誰だって分かって、本当は分かってる。
本当は分かってる。
だって、まさにそうでしょ、老子の時代から
ね。そうですね。
孔子はちゃんとしなさいっていう。つまり、あれは都会の文明の論理ですよね。だから親が死んだら3年も二服せとこう、
はい。
これはできるんですよ。
うん、
だって、意識が決心すればできることでしょ。
うんうん、
ところが、死ぬとはどういうことですかって聞かれると、我は今と生を知らずって。伊豆君ぞ死を知らんってね、言わんや死をやと。伊豆君ぞですね。それは生きてるってことも分かってないのに、どうして死ぬことは分かるかって答えを避けるんですよ。
うんうんうん、
つまりそういうことには答えられない。
はい、
それが孔子の合理主義ですよね。
うんうん、
自然にで起こる出来事は彼は説明しない、はい。だけど人間がやってできることならば、こうしなさいときちんと言う。
うんうんうんうん、
論争全く逆でしょ、
うんうん、
無意にしてカスですからなるよなるよっていう
なるほどなるほど、
それはどっかでエントロピー返ってきちゃうからね、はい、いくら一生懸命規則作ってもどっかにそれは無秩序が出てるんですよと、うん、僕分かりやすい例としてよく言うと、ね、
はい、
過疎地の、ね、畑に、
はい、
鹿だのイノシシだのサルだのが来て困るじゃないですか、
うん、
あれは理由は極めて簡単で犬飼ったからですよ、紐つけて
犬を飼った
野犬を全部処分して、
うんうんうん、
飼ってる犬 に、
番犬、
うん、には紐つけたからです、
はいはい、
で犬がいないから喜んで出てくるんですよつまり犬をそういう秩序を持って飼うということを始めると、
はいはい、
田舎に無秩序が発生したっていうだけのこと
ですあ、それが他の動物たちに現れる
そう
そ
う
そ
う、
あ、そういうことなんです
ね。普通その犬をつなげやっていった人は、田舎でそれじゃあ鹿とかイノシシ出てきて困るんじゃないのってことは考えないですよ、
うんうん、まあそうですよね、
でしょ、
うん、
意識ってそういう狭さを持ってますから、
そうか、でも一時か万事そういうことなんだって、
だから言葉、うん、大切なことは言葉にならないと、
うん、
根本は言葉にならないんですよ、寝てる時間っていうのは、
あ、
でもその上に意識が乗ってるんですから、原発と同じで誰がゴミを片付けてくれるんだって問題なんですけどね、意識の問題は、
うん、
だから一方的にそれに頼ると危ないですよ。だから僕はよくね、
はい、
3分の1は人間寝てますから、考えて正しいと思っても3分の 2だと思っておいたらどうまあほぼ多数決でね、
はいはい、
それ行くんですけど、
うん、
でもやっぱり3分の1は危ないよっていう、
あ、
そうじゃない可能性があるよっていうことはいつも考えていけない。 Let's get knowledge with fun。
さて、この大言論シリーズ刊行中の、3月11日に東日本大震災発生いたしました。震災後の日本が置かれている状況、そして日本人の姿の与郎さんの見方考え方ってのはいかがですか。
ちょっとだってね、これどっかで見た風景だなとまず思ったのは、
どっかで見た風景、
震災の後の東京、横浜、さらに言えば名古屋、福岡ね、日本の大都市、
第二次世界大戦、
そうそうそう、
直後、
まあ、空襲で完全に焼け野原でしたね、
はい、あれと
あれと、瓦礫の山がね、それから広島、長崎と、
はい、
福島の原発がちょっと重なったですね、あそこから戻ってるんですか、日本人は。それをちょっと思い出したですね、まずはね、
うんうんうん、
まあ、時代も違うし、背景も違いますけども。うん、
はい、
だからもう覚えているのは私より上の世代ですね、
うんうんうん、当時養老さんは
私が終戦で小学校2年ですから、
もう10歳
そうです。今の、ね、政治家でいうと小泉さんギリギリじゃないですかね、3つだったと思いますか、終戦の時、
うん、
ほとんど記憶ないでしょ
う、うんうんうん、
私は小学校入ってましたから、うん、はっきり記憶あります。もう菅さんに至っては全然別な世界っていう、
うんうん、まあそうですね、それは当然リアルタイムでは知らない、はい、ということですもんね、はい、
それからやっぱりその感覚としては分かんないと、あの焼け野原は。
日本人の姿ということで言うとどう
ですか。それは天災はね、
うん、
まあ、戦争は大きな意味では人災だと思いますけどね、根本的なところは全く変わってないでしょ、おそらく、
うん、
でしかも三陸っていうところは何度も津波が来てるとこですからね、
うんうんうんうん、
でその都度分かっていてもやっぱり犠牲者出るんで、
そうですね、うん、その備えもね、
はい、
まあ、それまでの十分であろうというレベルにあったはずですけども、はいはい、でもやっぱりそれも軽く凌駕されてしまう、はい、ということなんですね。この本の中に養老さんご自身の、まあ、人生における3つの大きな事件という話で、
はい、
まあ、その先ほどお話出た第二次世界大戦の終戦、はい、それから大学紛争、さらにオウムの事件というのが、はい、まあ、3つの大きなターニングポイントというような、はい、今回の災害というのは どういう位置づけですか。
あのね、この後がそれになるかな、これがどう処理されるかですね、特に原発問題ですね、それは非常に大きいと思います。うっかりすると下手に持っていくと、これまた政治問題になって国論二分するようなことになりかねないっていう、それは非常に警戒しなきゃいけないなと今か思ってますけど、あんまりそういう経験が戦後ないでしょ
う。そうですね、
具体的に国内でという、これは厳しいことになりますからね、中で、大学の様はそうでしたけど、大学の中に政治運動が入ってきた、あんまりご存知ないと思うんですけど、それ以前の学生運動っていうのは外へ向かってたんですよ、僕らの時はそうでした。60年安保と70年の違うとこはそこですね、60年は大学の外へ出て騒いでた、ところが70年代の紛争ってのは大学の中でそれが起こってしまいました、外もそうですけどね、それと同じで今まで、そのエネルギー問題っていうのは外の問題でもあったんですけど、これ中になっちゃったですね、原発で、それが対立するような政治的問題になると良くないっていう予想はつきます。
じゃあそこは
だからこれは政治が運転を誤るとそういうことになりかねない、これはね本当に苦労します。一旦こういうことが起こってしまうと、とにかく行くとこまで行っちゃいますからね、大軍曹の経験もそうでしたけど、最後はあれは浅間山荘行っちゃいましたよね、あるいはテルアビブのね、あんなとこまで行っちゃう、これは非常に具合悪いんで、やっぱり途中で止まんないといけない、これ非常に難しいんです、その具体的な場に当たってる人にはね、本当にその人そのものが出てきてしまうっていう状況ですから、
だからこそその今の段階できっちりこうそっちの方に悪い方にならないように方向付けをしておかなきゃいけない。
そうですね、
あと後になるともっとすごいエネルギーを使わなきゃいけない、ということになってくる、
これね、何がきっかけでどうなるか分かんないところがあるので、難しいですよね、
今回の震災でもう大切な方を亡くされたりとか、あるいは被災によって厳しい現実を強いられている方もたくさんいらっしゃるということになりますが、そういった方に養老さんから伝えたいことというのはどういうことですか。
やっぱりね、僕も戦後のね、あの時にうちは鎌倉でなんと空襲を免れたんですよね、だけど周りは全部焼けましたね、ほとんど主な町はみんな焼けた、平塚とか藤沢とかね、近いところ、それから横浜焼けましたし、当然それでどうせこっちの番だっていうふうにどっかで思ってましたけども、それ幸い抜けて戦争終わったんで、言ってみりゃ災害で助かったグループですからね、だから何とも言えないんですよ、その受けた方、あれは。だけど、その助かった方から言うと、やっぱり助かっただけで運がいいっていう気持ちがありました、だからそれは非常に被災された方自体もそうだと思うんですよ、突き詰めればね、つまり亡くなった方はもうどうしようもないわけで、そうすると自分が生き延びたっていうことにおいてどういう意味があるかっていうことでしょうね、でそれはやっぱり元気にやっていかなきゃいけない、亡くなった方の分まで実は生きなきゃいけないっていう、それが一番健康だと思うんですね。
なるほど、なるほど。今回その第2巻の最終章にもなってますが、人を見ること、生きることにも、一番最後のところにそれ書かれてありましたが、そのまずは生きようとして見ることであるということを、
生きるってどういうことかっていうんですね、これよくね、あんまり平和でね落ち着いてると死んじゃうんですよね、生きてるつもりで、
生きてるつもりで
死んじゃう、毎日が同じことを繰り返しみたいになって、後で思い出すと一瞬に過ぎてる、
ああなるほど、その息はしてるけど、
そう何にもなかったってだからその変わることって言ったんですけど、変わるのは自分の節目ですから、それは覚えてるわけですよ、だから僕の場合も一生の間にどういう事件があったかってそれを思い出せるわけで、そういうものがあった方が人生豊かになる、
それが生きてるということ、
それ日々そうですよね。でもっとその言えば、例えばホスピスってがんの患者さんがね、末期の患者さん入って暮らしてるとこですけども、そこのお医者さんが前に言ってたことで非常に印象的だったのは、そういう施設の中でも元気で生きている人とそうでない人ある、一番よく生きてる元気に生きてる人誰だ、その日その日を楽しんで生きてる人だって言ってましたもんね。それが生きてるってことですよ、現に生きてるんですか今でそれを無駄に使わないって言うと変ですけど、じゃあそれを無駄に使わないとどういう意味かって、稼ぐって感じもそういう意味じゃなくて、今日なんかは僕ここへ来るまでの間にあと一生何日こういういい日があるだろうと思ってましたから、 やっぱりこれ一生懸命ね花見たり出たばっかりの春のね、
うん、
草の花とか新芽とか見てまして、
うん、今目の前にあることを、
そうですね、うん、相変わらず自然はやっぱりきちんと、
うんうん、
毎年ね、
うんうん、
寒い冬通って戻ってきてくれるなと思って、
うん、まあ本当いろんな環境や状況の中でやっぱりこうどうしてもお先真っ暗みたいな風になってしまうかもしれないけど、でもその中でも目の前のことをちゃんと見て、
そうですよ、だって自分だけ生きてるわけじゃないですから、
うん、
自分が元気だってことは周りも元気になるってことですからね、
うんうんうん、
それが自分が暗い顔してたら周りも暗いでしょ
そうですね、そこがまずは生きようとしてみることである、
うん、いや当然やってると思いますけどね皆さん、
うん、ちゃんと生きる、生きて生きるという感じなんですか、
ね、いやまあだから生きるってどういうことかってことをそれで考えてみればね、
うん、
無駄なものをいっぱい追っかけてたってことは分かるかもしれない、本当に必要なものは何かっていう、さっきの損得の滝みたいなね、
うんうんうん、
でそういうものも奪われちゃうわけですから、うん、ああいうこと起こるとね、
うんうん、そうですね、
でもそこからやり直した人生って僕強いものになるだろうなと思いますね、
うんうん、ということはじゃあこういった状況の中でね、我々まあ、その被災された方、そうでない方も含めて今こういった状況の中でなすべきことっていうのはやっぱりそういうことを今一度腰肩を振り返るというか、
第一貴重な経験でしょ、生きた人にとってはね、
うん、まあ、そうですね、
お年寄りの方にはもうね生き直す気力ないよって言われちゃうかもしれないけども、
うん、
それでもやっぱり元気な おばさんいましたよね、
うん、そうなんですよね、
でそういうことが要するに最悪そういう状態を通って自分がこうやって生きていくっていうこと自体が、
うんうん、
人が生きていくことの励みになるんですよ、
うんうんうんうん、それでもここで生きていく、
そう、うんうん、よく言ってた方もいたでしょ、
うん、
被災した人に比べれば何でもないって、逆に言うとそれは被災した人がちゃんと生きてるっていうことが、
そうですね、
周囲の励みになってる、
あ、
それってすごく大きいんですよ、不幸な状態の、
そういうもうものすごく辛い状況の中でも生きてる人がいるという現実が、
うん、それ自体が他の人のためになってる、
うん、だからそうか、逆に言うとその被災された方とかにもそれが返って、
はい、
いうことになるわけですね、そうか、じゃあ
気の毒だからだけじゃないと思います、うん、僕はあの義援金が集まるとかね、はいはい、手伝ってあげて、
はいはい、
それが生きることっていうのはどういうことを考えさせてもらえたとか、
あ、その姿に
そうそう、 ありがたいっていうか、
ね、うーん、それに共鳴して、うん、ありがとうというような思いも入ってるかもしれない、
これはね、
う
ん、病人でも同じなんですよ、
うんうん、
だからこれはあの那智の強制収容所入れられてね、あの奇跡的に生きて出たフランクルっていう人がいて、有名な人でね、
はい、
あの人がやっぱり帰ってるんですけど、例えばその悪い病気の末期でね、もう自分も起きられないって分かってるし、このまま死ぬしかないと、でベッドに寝たきりで動きもできない、そういう人に、そういう人にどういう価値があるかっていうのを論じてる、
うんうんうんうん、
それがまさにそうなんで、その人が毎日毎日自分の運命をそういうもう死ぬしかないっていうことが分かっていて、その運命に対してその人がどういう態度を取るかっていうことが、
うん、
周りの人の生きることに対していかに力を与えるかっていう、
あ、はあはあ、それだけで意味がある、
そうなん、それを態度的な価値って言ってますから、うん、人生の、
うん、
それものすごく大事なことだって僕思うんですね、
うんうんうん、
状況は仕方がない、
うん、
与えられてしま
ったもの、そうですね、
うん、でそれに対してその人がどういう態度を取るかはその人が選ぶことができるわけで、
うんうんうん、
自分が変わる話に似てるんですけど、
そうですね、
やっぱり、
うんうんうん、でそれによって人にも波及する、
そこが一番大事だ、
そうですね、うん、でもやっぱりそれは結局伝わっていくものにしか、うん、まあでしかないし、はい、うん、でもやっぱりそれは自分を変えることによって、
まさにそれ言葉にならないんですよ、
そうですね、そうですね、そうかそうか、
そういう人見た途端に、
うん、
あるいはそういうことを知った途端にやっぱり自分の意見が変わっていくっていうことですから、
まさにそこから本当に学ぶというような感じになって、
ね、なんか生まれてくるんですよ、やっぱり。だから日本って本当にこう自然災害何度も受けてですね、
はい、
よくこんなとこで暮らしてやってるなと思うんだけども、一つにはやっぱりそういうことを学んでいくんじゃないでしょうかね。だから天災の受け止め方が他の社会に比べてかなり冷静ですよね、ある意味では、
うん、
で変なパニックになりにくい、
うんうんうん、
これはあの日本の特徴だと思いますけどね、はい、やっぱりそれは長い間の災害列島だからだと思いますね。陸地面積で言ったら世界の400分の1しかないんですよね、
うん、
ところが歴史に残ってる災害をチェックすると 噴火とか地震って1割から2割が日本で起こってる
ものすごい頻発してます
よ。そうなんです。
でもだからこそゆえのこのメンタリティというか、
そうですね、
になってくる、
はい、
うん、なるほど。
いい面も悪い面もあると思いますけどね、
うん、もちろんそうです
ね。でもいい方を言えばね、
うん、
それがまあ言ってみれば生きる力になってくるわけですよね、
うんうんうん、
やっぱり理想的なね社会っていうか、
うん、
村落共同体っていうかね、町っていうか、
うん、
何でもいいんですけど、うん、そういうものを東北に作っていけないかなっていうことですよね。例えば
そうですね、う
ん、僕世界中から案集めてねコンペやってみてもいいと思ってるんだけど、こんな自然条件のとこなんだけど、
はい、
こういうとこに人が長い間住んでいくとしたらどういう町作ったらいいと思いますか。
いろんな意見をもらって、
そう、みんな喜んで協力してくれるんじゃないか。
うん、
遊び半分もいろいろあるでしょうけども、
そうですね、
うん、はい、でもね、その中に非常にいい知恵があるかもしれない
です。
それから将来の社会考えたときにやってみる価値ある。
う
ん、
そうですね。
はい、
ああ、なるほど。
未来社会って我々どういうふうに考えていくんだろうってなりますから。
世界中からね、集めるっていいですね。それコンペティションをやるのは非常に面白いな。国に対して言いたいことってのは、
僕はね、やっぱり政治制度そのものがだいぶここ長いこと何十年もですね、大事なことに関われなくなってるって気がしてしょうがないんですよ。
大事なことに関われ
る、大事なことっていうのは、つまり我々が普通に生きていくときに必要なことに対して、あんまりできない、国ができるようなことは、
うんうんうんうん、
で今さっき申し上げた通りで、今どうしても避けなきゃいけないことっていうのは無用な政治的対立を引き起こすことですよね、
うんうんうん、
でやっぱり一番大きな問題はこの国っていうのをどうやって将来的にどういう像を考えて運営していくかということで、これを長い間やれやれと私は主張してきてるんですよね、
うんうんうん、
だ例えば任意制で参議院無駄に見えるから、
はい、
だからそれだったら参議院は50年より手前のことは考えちゃいけないっていう国会にしろと
50年より手前のことは考えるな、
考えるな、
ああそれ以降のことを、
そうそうそうそう、その代わりそこで決めてきたことは従えという、そしたらね、
はい、
僕小田さんそれ言ったことあるんだけど、
うん、
小田さんの答えはね、今の選挙制度がある限り無理ですなという、
はあはあ、
で僕プロだなと思いましたね、
うん、
で今の選挙制度っていうのを前提にして考える政治を、
うんうんうん、
そしたら無理なんそれは、
うんうん、
だからそれは、うん、でその後僕考えたんだけど、そういえばそうだなと、今の政治家って言われる人たちの待遇ですね、これと全く違う待遇にすべきなんですよね。
うんうん、
例えば給料だったらほとんどゼロでもいいと、
はあはあはあ、
ボランティアに近い額でいい、
はあはあ、
その代わり国政調査権を徹底的に与える、
うん、
将来のことを考えるんですから、
はいはい、
企業秘密もクソもないんでそうでしょ、
う
ん、そういうことについてはただもちろん守秘義務はあるにしても、
うん、
きちんと調査する権限は与えると、
うん、
ただし言うことは50年先のことそういうところをもう作った方がいいんじゃないかな。そういうことはそういうことで当面の利害ですから、
うん、
ある意味では大事なことですけど、
はいはいはい、
でもそれから外れちゃう人はたくさんいるわけでね、
あ、ちゃんと対局を、
そうです、
見ている人、
でそれは世界を当然見なきゃいけませんから、
そうですね、
日本だけっていうかいかないんでね、
うん、
こういう世の中では、
うん、
で例えばそういうことですね。
なるほど。
だから政府っていうものが、
はい、
我々の伝統的に教えられてきてイメージでは、
うん、
言ってみればお上で何でもしてくれるっていう感じなんですけどそれはダメでしょうっていうことが分かってきてるんじゃないか。
あーー、何でも屋さん、
そう、
ね、何でもはいはいってやってくれる、
何ができることで何ができないことかと、
うん、
だから小さな政府ということがどこでも、まあ、
うん、
問題になってきたわけですね、
はい、
それ大きな政府になったのは期待があったから、
うん、
よく言えばね、
うんうん、
で小さな政府になってくるのは悪く言えば能力がないから、で無理でしょそりゃ、
うん、
全てのことの面倒を見るの
ね、うん、まあそうですね、しかもその局面局面だったらね、はい、先見通せないからどっち行っちゃうか分からないですね、
はい、
うん、
でその時に大きな見通しがあればね、
うん、
随分違ってくる、それは小さなことでしょっていうことがなんとなく、
はあはあはあ、
その時いかに大きく見えてもね、
そうですね、うん、そのグランドデザイン係が
そう
そうです、
僕はいると思うんですけどね、
うん、
それでないともうなんていうかつまんないことばっかりね、
うんうんうんうん、
この間僕文藝春秋からそういうね、
はい、
民主党になってから政府にね、
うん、
あ、期待してな結果が出てないけどもって言ってアンケート、
うんうん、
僕は普通アンケート答えないんだけど、 その時はなんか虫の居所が悪くてね、すぐ書いちゃった。で、書いちゃったから出したんだけど、
はい、
まあ、政府とか官僚は、土台もともと信用してない、うん。信用してないっておかしいんですけど、その人じゃその人たちの仕事があってやってるんで、うん、それと私は関わりない。
うん、
まあ、邪魔されることが多いって書いてあるんだけどね。
だからこそのでも、その対局を見据える目が必要。
それをぜひ、数少なくていいんですよね、そんな人。
うんうんうんうん、
そうでしょ、
うん、でしかもボランティアみたいな感じで。
そうそうそう、だからそうすれば現在の利害特質がありませんから、選挙の仕方だって随分変えていいわけで。
そうですね、
うん、鈴木先生もいいわけですよ、うん、あの人なら考えてくれるんじゃないの。
あ、
どうせ暇そうにしてるから
いい。もう本当超越した
存在、そうそうそう、
仙人みたいな感じの。
そう、そう、外国人に入れたっていいんですよ、外から見るってい
う。そうですね、
そう、
ああそうかそうか、そう、
ちょっと思い切ったことを考えないと。しかも宙に浮いちゃいけませんから、
うん、ちゃんと現実にも根ざしてるということですね。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは解剖学者作家の養老孟司さんです。新潮社から養老孟司の大言論シリーズ、希望とは自分が変わること、嫌いなことから人は学ぶ、そして大切なことは言葉にならない、出版となってます。このような状況下だからこそという感じもあるんですが、その体を存分に生かせる、生かさなければならない若者たちの出番も多くありそうだと思うんですけど、これからのやっぱり日本を作っていくのは当然そういう若い世代になってくるかと思いますが、
はい、
そういった世代に養老先生から言いたいことっていうのはどういうことですか。
時代があるんでね、非常に難しいんですよね。だから時代を考えに入れたことと考えに入れないことと、やっぱあって、
うん、
時代を考えに入れないで言うと、やっぱりできるだけたくさんいろんな活動をしてほしいなっていうのはありますね。で特に、
はい、
体使うっていうのは基本だし、
うん、
それから当然ながら頭を使わなきゃいけないわけですから、何でもいいからどんどんやってくれっていう感じですけどね。
うん、
ちょっと年寄りの方のあれから見ると、はい、割合に関心の幅が狭い人が多くなったっていう気がします。
関心の幅、
はい、うんうん、例えば同じ虫取るんでも、
はい、
特定の虫しか集めないとかですね。
すごいニッチな感じ。
そうそうそうそう、それってなんだろうなと思うんだけど、何にでも関心があるようなね、そういう国心の非常に強い人ってのは減ってきたような気がちょっとするよ、しないでもない。
ああ、なるほど。
わかんないです、これはね。
うん、
どうしてなのかな。
じゃあその関心の幅が
も
っとあった方
がいいんじゃない。おそらく年寄り多くて鬱陶しいのかなっていうのは、はい、どこの分野行ってもね、よく知ってる人いて、
はいはい、
その人に比べりゃみたいになっちゃう
んですね。ああ、なるほど。
くそ面白くないみたいなね。そういうのがあるのかな、若い人。
ああ、じゃあもっとニッチなとこでこう攻めていこうみたいな。
でもね、
う
ん、そんなやつどうせ俺より先に死んじゃうんだからと思えばいいんで。いくら立派な知識持っても宝の持ち腐れてるぐらいで思ってりゃいいんだ。
ああ、なるほど。そうか。じゃあそこには、ね、あんまり気にせずに、うん、もっと広げた方がいいんじゃないかと、
そうそうい
うことなわけですね。
どうもね、関心があんまり狭いとね、やっぱり良くないな、
うん、
っていうのは将来耐性しないだろうって気がするんですね。それから、うん、もう根本的な考え方に対してやっぱり疑いの目は持っててほしいなと、いつもね。
疑い、
若い人って割合信じやすいんですよ、
うん、
どうして年寄りから見るとね、
はい、
疑いを持ちながら生きるってすごく大変なんですよ、
うん、
そうでしょ。ない方が楽に決まってますもん。
まあそうですよね。
そうで
しょ、うん、まあそのままはいはいって言ってたからね、
そうそうそう、
楽は楽ですね。
どっちにしたってね、
うん、
であんまり疑い今度表面的っていうかあれだと何にも信じないってことになって、今度は逆に何にも学ばないってことになるからそこ難しいのバランスがね、
うんうんうんうん、
だ一番いいのはその場合体を使うっていうことを必ず考える。
体を使う、
これは嘘つけませんから、体は、
うん、
意識と違って、
ほうほうほうほう、
そうでしょ
う、
くたびれたんだ、くたびれてないと言いませんしね。
そうです
ね。体を使うっていうことはね、その正気を保つっていう意味で非常に大事ですよね。それこそ東南アジアのね、
はい、
農村でも行ってそこの食い物食って一緒に暮らしてなんてやったら多分今の人と持たないでしょ。だけど、うん、頭で考えると自分で決めたんだからとかやりかねないからさ、
あ、
そういうことじゃなくて、
うん、
絶えず体を使う作業っていうものが自分のやる仕事の中に一人でに入っている、
うん、
だからお坊さんなんかそれ見たら分かるし、よく考えてるね。
うん、
朝起きて掃除してるじゃないですか。
はい、
あれ日本だけじゃないですよ、タイだってそうですもん。
ちゃんと意味があるん
だ。そうなの。ブラブラしてるようだけど実はちゃんと体使ってるんですよね、うん、それが日常の生活の中にきちんと組み込まれてるんですよ。その大事さって今忘れてるんじゃないかな。
やっぱ体を使わなくなってきてるっていうのは、まあ、ある
でしょ
う
ね。なんとなく使わないんですよね、
うん、
見てるとね、
うん、
単なるサービスじゃないんだけど、タクシーの運転手さん見ててもそんな気がする。お客さんの荷物で立たない人が増えたね、 どうせ同じだよと思ってんだと思うんだけど。
そこでも体使わない。
この間もね、某所の駅で、僕の前おばあさんでね、はい、買い物の袋をね3つぐらい持ってね、よたよたそれ運んでね、座席に入れてましたよ。その間運転手さん座った木で前見てる。前の見てるとね、それをいけないっていうよりも、ああ体使う癖がないな。
ああもう癖ということ
だ、ね、そうなんですよ。で、うん、もっと極端だったのはね、うん、僕がタクシーも並んでてね、前の人がね、どうぞお先に行ってたんですよ、なんか都合があって、
はいはい、
まあ、喫煙者が当時あったから、それ探してたのに、そして、運転手さん、後ろの荷物だけ開けちゃったんだね。で、僕は荷物持ってないんですよ、うん、そのまま座ったんですよ、
はい、
で後ろ開いたままでしょ、
うん、そうです
ね、荷物入れが、
はい、
チェとか言ってるんですよ、運転手が。なんと、私が立って閉めたんですよ。私の世代はそうやって体が動いちゃうんですよ。
ああ、そうか。それも癖なんですね。
そうそうそう。ね、それお前の仕事だろうとか、運転手言わないんで。
もう先に動いちゃう。
そうそう。
口よりも先に体が動いちゃう。
今の人はどうも、体より先に口が動いてますもん。
ああ、なるほど。そこの順番ちょっと変えた方がいいかもしれないっていうことですね。なるほど。いろいろユニークな提案もあって、参勤交代した方がいいんじゃないか、はいはい、それってちょっとどういうことですか。
これね、
はい、
一番の眼目は、うん、そういう人がを見てますから、はい、やっぱり体を動かさないとどうしてもやっていけないようなところに、うんうん、で生活するってことを一定期間やった方がいい、
うんうん、
でこれはね実は休みなんですよ。
休み、
うんうんうん、いわゆるバカンスなんですよ。
あ、
フランスのバカンスってそういう意味だと思うんです。
うんうんうんうん、
パリみたいなところ住んでる人がね、
はい、
勤め人で、うん、時々田舎行って体使って働けっちゃう。それをやらせる。あ、そうすると考え方変わるんです。
ああ、なるほどなるほど、
うん、オフィスに勤めてるだけっていう人と違ってね、
うんうんうんうん、
でそれが人生のバランス取る上でも大事だし、
うん、
社会全体のバランスでも大事なことで、
うん、
だってそうでしょ、都会だけになるわけいかないんですから、
うん、そうですね、
でしょ、うん、それで田舎行ってある程度暮らすと、
うんうん、
まずそれがある、
うん、
でもう一つは、はい、偉い人見ると分かるけど、なんかしょっちゅうゴルフ行ったりしてるじゃないですか。やっぱり外出て体使って気持ちいいんだ。なんで偉い人だけやらせ
る。なるほど。
若い人が当然それやる権利があって言うわけで、はい、もっと気持ちいいはずですよ、うんうん、若い人って体を動かしたら、
うんうん、そうですね、
そうでしょ、だからそういう休暇を強制的に取らせる、そうじゃないと日本はそういうところに競争社会厳しいから、
うん
うん、ね、一月も休んだら、はい、帰ったら会社の机なくなってるって、そういう世界ですから、はい、これは公式に認めてやんなきゃダメだ。
なるほど。じゃあもう反強制的にそれはもうやれ、行けと。
だって霞が関の公務員なんか、もう全然使ってないですよ、課長クラス。っておかしくなります
ね、
それ
は。ああ、それも、それこそね、さっきの秩序とね、エントロピーの関係みたいな感じになって
る。僕、それはね、うん、人間の適応力を試してるだけだろうって言うんです。
どこまで耐えられるか。
そう、人間ってああいう生活でも耐えられるんです、確かに。ね、だからそれをあくまでもね、うん、やってるっていうのはまずいので、
あーはーはー、
やっぱりそれはね、変えなきゃいけない。まだなんです。
うん、
もう一つあるのはですね、はい、実は私は2箇所に住居がないとこの国は危ないという意見なんだ。
おうおう、
今度の震災でお分かりでしょ。
うん、
あれで都会にもう一つアパートでも持ってればそっちを移れるんですよ。
そうですね、
それを言うと贅沢だって言われるんだよ、
うんうんうん、
だから僕はね、それこそ国のあれだったらね、日本人は必ず2住居持てと、
おうおうおう、
一方は田舎で一方は都会にすると、
うんうんうんうん、
そんなこと勝手に決めますよ。
おうおう、
そうなるまで頑張る。
おうおう、でさ、
そうすると仮設住宅いらないんだよ。
そうですよね、
移動さえできればいいんですから、
うん、自分の場所ですね。
そうなんです、
うん、そうか、
そのくらい考えたらいいでしょ
う。
っていうのはお盆が今でもそうですけど、混むのは、
はいはい、
故郷に帰るからでしょ、
うん、
都会の人はそれがないとおかしいんですよ、
うんうん、
まあ、都会だけ何台も住んでる人が当然いますけど、うん、そういう人は田舎に小さい家持ってもらう、
はい、で強制的に行かせる。
そうそう
そうか、いろんな意味でいいですよ、
そ れ、 それって贅沢かなと僕思ってね、
うん、
それ頭と体じゃないのってだから前から言ってるんですよ、
は
あ
は
あ、田舎は体で、
はい、
都会は頭ですから、
うん、
頭ちゃんとなるには体ちゃんとしなきゃいけないので。
そうか、そうですよね。
それでそう田舎で多少の不自由しながらね、うん、自分で野菜でも作ったりなんかしてれば、
うん、
そういうこと忘れないでしょ。
うん、そうか、ね、それは非常に健康な健全な感じです
よ。
参勤交代すべしです、
うん、そう、それ言うとね、うん、この忙しいのにって不景気なのに贅沢だとかすぐ言われちゃうんですよ。そういうことじゃないんですよ。
やれと、
うん、だから、うん、だって我々の将来をどういうふうに考えるかってことでしょ。
そうですよね、うん、だ、何も贅沢にね、
そうですよ、
ね、
だって僕が子供の頃は、うん、自分の持ち家持つなんてのは贅沢だったんですから、
う
ん、一軒のうちに何家族か住んでるの当たり前だったし、
うんうん、それを考えればよりそうですよね。
はい、 これだけ一人当たりの住居スペースも今ずいぶん大きくなってると思います、うん、僕よく山行くんだけど、うちみんな潰れてますもん、過疎地。
そう、
それ無駄のこっちょですよ、そういうのって。なんでああいうとこ住まないんだって。
Let's get knowledge with fun。
もし今養老先生が子供たち、本当に、まあ、小学生も含めて、そういった小さい子供たちを前に授業をするとしたら、どんな内容の授業をしますかね？
すぐ遊び行っちゃいますね。
遊び行っちゃう。どこに行く？
虫取りする。
あ、虫取り。なぜこれは虫取りに行くんですか？
虫取りは僕が一番よく分かってることだから。
ああ、
はあ。それで子供と一緒に楽しめる。しかももっと言えば、うん、子供って目線が低くて目がいいので、うん、僕よりよっぽど虫取るのうまいんですよ。
なるほど。
で、うまくいったら、取ったものを取り上げるかっていうのが入ってるんです
。そうか、そうか。でもやっぱりその虫取りっていうのは、こう、なんですかね、非常に、学ぶことが多いフィールドなんですか？
実は、
うん、
そこから学ぶんですよ。
ほうほうほう。
だいたい歩かなきゃいけないでしょ。
あ、まあ歩きます。
そう、
あ、まあ体使う。
いろんなのいるしね、うん、それでどういうところって一日やってて飽きないんですよ。でも早い話が、この虫こういうところに必ずいるよなって、これなんだってなると、この植物を覚えるんですよね。
ああ、そうですね。
そうでしょ。ジュングル育ってつながってくるんですよ。違う土地行くとまた違うことものがいてね、
うんうんうん、
また違うものくっついてたりして、これなんだって話になってっていうふうに、そうすると自然の奥の深さっていうのが分かってくる。まあ学ぶっていうのはそういうことだろうっていうふうに思って、うん、子供たちにそれを教えてあげたいなと。だからまあその好きだったらね、うん、いいし、さらに行けば楽しむっていう、さっき言ったね、うん、そういうことになるんで、うん、
なるほどなるほど。
子供がそういう活動があるっていうチャンスを、うん、知るチャンスを持てばね、何人かはそれで、僕の知り合いだって子供の頃それやったらたくさんいますもん。
虫取り、
そう、本当に多いですよ、虫取り上がりはね。
この大言論シリーズの締めくくりにですね、はい、まだまだ考えることがある、知りたいことがたくさんあると、はい、ありますけれども、具体的にはこれから考えたいこと、知りたいことっていうのはどういうことなんですか？
いっぱいあります
よ。いっぱいある、
うん、キリがない
よ。もうそれキリがない。
うん、だって虫だけ取ったって分かんないことあるわけですよ。それから、まあ、生態系とかね、
はい、
生物多様性とかいう言葉は、
はい、
まあ、コープ10でもあったし、少しはみんなの耳に入ってきたでしょうけど、うん、具体的に感じてる人ってほとんどいないんじゃないかなと思います。そういうのも生物が作ってる、人間の社会は複雑だけど、
はい、
生物が作ってる社会ってすごく複雑ですよ。
うんうんうん、
だからもう僕よく言うんだけど、森の木だってね、あれ一本で立ってんじゃないんですよ、
うん、
周りの木とみんな話し合ってるわけですよ、結局
話し合ってる。
ある意味ではその人間が話した話じゃないけど、うん、隣に木、こういう木があるから俺はこうなってるっていう面がたくさんあるはずでしょ。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。それが生物とつながりなんですよ、
うんうん、
それしかも地面の中には根っこがあってさ、根っこがどのくらい入り組んで、
う
ん、どうしてんですかね、隣同士の木の。
そうですよ、ね、
ぶつかるでしょ、
はい、そうですね、
うん、どっから俺の土地だとかやってんじゃないですか。でしかもその間モグラが住んでたりミミズがいたり、
うん、
虫がいっぱいいるんですよ。1立方メートルの中1億以上いるって言われてるんで、生き物は土のね。
大変ですよそれね。
この間原発でだから水どっから出てるか分かんないですけど、あれ地下戦争って言って、うん、あそこ流れてるに決まってんだよね。虫取ってる人知ってるようなこと、そこへトラップかけて虫取ってんだから。そういうところ住んでる人いるんです、ちゃんと。普段水が流れて、
はいはい、
何でもない時は流れて空気が入ってるっていう。
ほうほうほう、そうなんですね。
そういうふうなことを、世界の理解っていうことは、本当にキリがないんですよ。
キリがない。
ああ、分かったと思ってるだけで、人間なんてね。
そうですか。
だからそれ無限だから楽しいんですよ。だって最後に答え出たら面白くないじゃん。だけどその都度その都度答えがあるんですよ。全然なかったら誰も考えませんわ、やりませんわ。
じゃあもう世界を知ることの面白さっていうのは、やっぱりもうそこに尽きる。
止まんない、
うん、止まらない、うん、養老先生、ある意味やっぱその生とか死を超えて人間というものに向き合い続けてこられた、このずっと人生だったと思うんですけど、人間っていうのはどういうもの？
本当に立ちの悪い生き物ですよね。
立ちの悪い。立ち悪いですか。
でそれを理解するってこと、最終的にはね、そういうことですよ、自然理解する。
うん、
だって我々は見てるんですから、
うんうん、
一方では、
うん、そうですね。
だから そこでどういう答えを、我々はどういう答えを出すかってことは、実は我々自身を同時に示してるんですよ、はい、そのことはね、科学やってる人でもしばしば忘れるんでね。
うん、
世界は客観的な法則で動いていてっていう、19世紀型のね、独立した世界、客観的な世界、
はい、
確か宇宙なんか行けないんだから、
うん、
何億光年っていう星があるっ ていうことまで分かる、うん、そうするとそんなものは我々は何の関係もありませんから客観的な世界、いやそうなんですけど、うん、でもそれ見てるのは生きてる人間なんですよ、
うん、
そうでしょ、
そうですね、
そうするとそれもやっぱり我々のうちでね、
はあはあ、
妙によっては、うん、両方の面必ずあるわけで、
うんうんうん、そこでは主観とか客観とかも意味はなさない、
でもやっぱりある意味で主観です、自分が見てるんだから、
そうですよね、うん、そこはそうです、客観でもあり主観でもある、
そうです、うん、だからその自分が世界を見るっていうことは、うん、自分であり同人世界なんですよね、
はあはあ、
でその照合っていうのはお互いを照らし合わせるっていう、
うんうんうん、
その関係が科学ですよ、おそらく、でそれはもう本当にさらにさっきの生物の話でもっと大変だけど面白いな、
で人間はその中で厄介なやつだ、
厄介ですよ、でもまあいいとこはね、今言ったみたい、そういうことは分かるってことですね、ある程度、でも自分が何でもさ 100% 分かるってどっかで思い込んじゃってる人は随分いますから、で都会って一番それが具合悪いんだよ、自分で設計して作ってるから一応思い通りになるんですよ、
うん、そうですね、
そう本当はそうじゃないんだよって
そうですね、今日のお話の中でもいろいろヒントありますけど、それこそね 66% ぐらいしかそうかそうじゃないかもしれないしっていう最初の態度もあるしね、はい、じゃあちょっと厄介ですけどそれも含めて、
だから面白いんですよ、でも人ってそう思うからね、
うんうんう
ん、なんでこんな厄介なもんできちゃったんだろう
それも知り続ける
そうですね、
いうことのね、本当にモチベーションの一つになりますね。ラジオ版学問のすすめ、本日は解剖学者作家の養老孟司さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、解剖学者作家の養老孟司さんをお迎えしてお送りしました。養老孟司さんお話多岐にわたって面白いね、もの満載でしたね。まあその中でやっぱり生きるというのはどういうことなのかということについての言及と、そして参勤交代制度、その辺が特に私には響きましたね。この辺ね本当にもっともっと現実に考えても本当にいいんじゃないでしょうかね。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは脚本家作家の山田太一さんに著書空也上人がいたを踏まえつつお話を伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、釜田健でした。